コネクティッド、こういうカタカナの言葉をこの頃よく新聞で見かけます。皆さん方も一度はお聞きになったかもわかりません。コネクテッド、つながっているという意味ですね。ネットワーク、そんな言葉もよく聞かれます。あるいは簡単にネットというふうに言ったりしますが、これもまたつながりを表す英語でございます。ありとあらゆるものがインターネットでつながっている、つながっていく。どこまでつながっていくのかというと、まだまだ終わりはありません。すべてのものがつながっていきます。自動車もやがて運転手がいらなくなるだろうと言われております。この自動車の自動運転というのも、ただ単に車と車がつながるだけではなくって、走っている周辺の環境の情報などが全て自分が運転している車とつながっていくことで、初めてこの自動運転というのが実現をしていくのだそうです。家の中の家電製品も全部つながっていくんだそうです。家電製品ではないものまでがインターネットにつながっていくんだそうであります。つながりなくして新しい技術開発はないということですね。2011年3月11日の東日本大震災以降も、つながることの大切さということを私たちは思い知らされました。絆という言葉がこの時ほどよく聞かれた時もなかったのではないでしょうか。人の間と書く人間、人間というのがそもそもつながることで人間でいられる、そのことを私たち忘れてはならないと思うのです。人と人との間で生きる私たちは、つながることで人間でいられるのであります。ユダヤ人の若手の歴史家でユバル・ハラリ氏という人が、人類が誕生してから今日に至るまでの歴史を表すという大変野心的な本を書きました。で、この本によると、人間が文明というものを築き上げて今日このようにあるのは、これは他の動物にはなくて人間だけにしか備えられなかった2つの人間特有の能力があるから、このような文明へと発展したんだということを書いていました。その人類だけの2つの能力、ユバル・ハラリ氏に言わせると、これは創造性と協調性なのだそうであります。新しいものを生み出そうというクリエイティビティ、そして協力する、一緒にやるという協調性、この2つです。創造性と協調性、協力する、他の人たちと一緒にやるというのは、これは言葉、言語というコミュニケーションの手段によって行うわけですが、まさしくこれが人と人との間にあって共に生きるという、この人間だけに与えられた才能、つながりですとか 絆、こういう言葉が意味するのもこのことであると言えましょう。けれどもですね、まあ何でもそうですけど、このつながることは確かにいいことなんですが、過ぎたるは及ばさるがごとしで、震災以降、東日本大震災以降、絆ということがあまりにも何度も言われすぎてしまったがために、この言葉がかえって被災者たちにとって重荷になったという現実もあるようであります。確かにつながる、何もかもつながるというのは冷静に考えてみるとちょっと恐ろしいことでもございます。すべてがつながることでますます便利になるかもしれないけれど、つながっていくことで自分のことが丸裸にされて、自分の情報が筒抜けになってしまうんじゃないか、プライバシーは大丈夫だろうか、そういう不安が確かにあります。つながることはいいことですけれども、そう言い切れない現実もあるということを覚えておきたいものです。絆とかつながりという時に、人と人をつなぐのは何でありましょうか。何が人と人とをつなぐんでしょう。それは信頼、信頼関係、こういうふうに言っていいかなと思います。でここで申し上げたい信頼、信頼関係というのは、ただ単にですね、この仕事上の取引、あるいはやり取りでの信頼関係ではありません。あの人はきちんと約束を守ってやり遂げてくれる、だから私もあの人を信頼するというふうなものがあって初めてビジネスは、仕事はできるんだと思うんですが、そのようなこの責任感のことではない。たとえ、まあ、この仕事上のこの信頼関係というのは、ギブアンドテイクの関係がしっかりとこう出来上がっていることで、そういう責任感を果たし、またお互いの信頼関係もできるんでありますが、たとえこのギブアンドテイクの関係がきちんとできなくても、それでも信頼し続けていくという、さらにもう一歩踏み込んだつながり、この信頼関係のことを絆とかつながりという時には考えていきたいのであります。そうした深い信頼関係を作り上げていくものは何でありましょうかね。ミスをしたら、まあ会社で上司との人間関係でいうと、まあ、叱られる、注意勧告みたいなことになるかもしれませんが、もう一方でですね、仕事から一歩離れた時に成り立つ人間関係でいくと、ミスをしてしまった、あるいは罪を犯してしまった、そういう時に叱責だけではなくて、例えば思いやりであったり、優しさであったり、いたわりであったり、心配りであったり、まあそうしたさまざまな働きかけのことを、聖書の言葉で言うならば、愛するという一言にすることもできると思います。そうすると愛が信頼関係を築いて、人と人をつないでいく力なのだ、愛が力なのだ、こういうふうに言うことができるわけであります。愛によって絆ができる、そして強められる。ここまで私がこのようにお話をして、皆さんも特にそれに違和感はないだろうと思います。 愛の絆という受け止め方は、これは何も聖書に限ったことでもありません。世間にもごく一般的にもございます。ところがですね、今日の聖書はどうもこの見方とはちょっと違うことを私たちに教えているような気がするのであります。むしろこの、まあ、いわば私たちの常識にやや反するようなメッセージが今日のイエス様の言葉の中から響いてまいります。2週間後の6月の4日が今年は聖霊降臨日にあたります。ペンテコステになりますが、そして今日の福音書というのはですね、その2週間後のペンテコステを見据えたテキストになっています。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。イエス様はこのように語りました。ここで弁護者、真理の霊と言っているのが6月4日の日曜日の主役、聖霊のことであります。イエスは弟子たちに対する最後の説教、今日のところがそうですけれども、この最後の晩餐の席で、自分の後にやがて弁護者、真理の霊があなた方に神様から使わされるのだ、このように話したのであります。そしてイエス様はさらにそれに続けてこう言いました。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいる。この霊が共にいる、共にいて、うちにいる。聖霊があなた方とと共にいて、聖霊があなた方のうちにいる。さらに18節になると、今度は主語が聖霊ではなくって私になっています。つまりイエス様自身、そして同じようなことを言います。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいる。聖霊があなた方と共に、あなた方のうちに、そして私イエスもあなた方のうちにいて、あなた方が私のうちにいる。なんやら分かったような分からないような言葉です。共に、あるいはうちにというこの言葉から、なんていうかな、この位置関係というものを考えてみたくなって、こう図式化をして、こうなんか円を描いていくと分かりやすいかもしれないなという気がするんです。21節になると、今度はイエス様は愛について語り始めます。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イエス様と私たち、そして父なる神様、この三者の間に愛が働いているんだな、ということが今日のこのイエス様の言葉から、なんとなくこうつかめてまいります。私たち、父なる神様、そしてイエス様、この三者の位置関係を今日のこのイエス様の言葉からちょっと図式化して考えてみたいと思うんですけど、よく数学でやるような、あの感じでですね、あるいはチャートでこう描いていくような、例えばこの三角形の三つのこう頂点にですね、神様、イエス様、私たち、こんなふうに配置をすると。 そうするとこの神様、イエス様、私たち、この3点をこう3点を線で結びたくなってくるわけですよね。線で結んでそこにこう三角形をこう見ていく。その時ですね、イエス様は今日の御言葉で語っている愛というのはどこにあるんだろうか。おそらく皆さんは神様、イエス様、私たちというふうに考えていった場合に、愛はこの一本一本の三角形の線を想像なさるんじゃないかなと思うんですよね。絆ですから、愛という絆ですから、神様と私たち、私たちとイエス様を結ぶのは愛の絆ではないかな、こういうふうに考えるんですけど、一方でイエス様はですね、今日の言葉で、あなた方と共に、あなた方のうちにということを言っておられるのです。そしてそこに愛があると言っておられるのです。こうなると、この言葉に沿って考えるとですね、三角形の各頂点をそれぞれ父子イエス様なんていうふうにこう結んで、この線で結んで、それが愛だというふうに考えるのはちょっと難しい。線ではないんじゃないか。共に、うちにというのが愛であるならば、線とはちょっと違うんじゃないか、まあ、こんなことを私は思ったわけなんですね。だからむしろ、まあ、あえてこうした、まあ、図式化をするとするならば、これは円を3つ重ねた方がいいだろうな、まあ、同心円っていうんでしょうか。円を3つ重ねる、3つ重ねて父なる神、そしてイエス、子なるイエス、私たちの関係を見た方がこの言葉には沿ってるなと思うわけです。そうすると愛はどこにあるのかというとですね、同心円として考えた場合、愛はどこにあるかというと、愛は三者を結ぶ線ではなくって、この三つの円の重なりの中に愛があるのではないかなって考えることができるわけであります。ですから愛は三つの円の中で行き交っている、自由に生き交っている。あなた方と共に、うちにとイエス様が言った時の愛のことを、ですから私は包み込む愛、このように呼びたいと思うのであります。今日の説教題です。神様の愛、イエス様が語る愛、これは三者をつなぐ線ではなくて、同心円のうちに私たちをも包み込む愛、自分と相手を結びつけるのに必要な力、それが愛なんではないか。人間関係で考えた場合ですね、結びつける、それが愛だというふうに考えたくなるんでありますが、今日の聖書の箇所から聞こえてくるのはどうもそうではない。愛は点と点を結び合わせる一本の線なのではなくって、聖書が今日語っている愛は共に、あるいはうちにいる愛、包み込む愛なのであります。もちろん私たちと神様の関係というのをですね、あるいはイエス様との関係というのを、丸だとか三角だとか、そんな図式化して簡単に分かるものではありません。そして、どちらか片方というわけでもないはずです。つなぐ線としての愛もあるはずです。絆としての愛を打ち消すものでもありません。今日の御言葉が教えてくれているのは、愛というのをそれだけで見てしまってはいけないということですね。あなた方と共に、うちにと言い表すことで初めて見えてくる愛、それが 神様が私たちを包み込んでくださる愛の本質である、このことを忘れることはできません。最後に、包み込む愛というのはではどんな愛のことなんでありましょうか。そしてこれが神様の愛の本質だと、神様の愛のアガペそのものだとするならば、これをもっと分かりやすい言葉でどういうふうに言い表したらいいんでしょうか。相手を思いやる心とか、まあ、優しさとか、先ほども言いましたが気配りですとか、愛というのはこの人間の言葉でいろんな形で表現できるわけであります。で、通常私どもがそういうふうに考える愛というのは、自分と神様、あるいは自分と隣人を、他者をつなぐための線、まあ、こういうふうに見ていると言えるでありましょう。けれども何度も申し上げますが、今日の御言葉が語る愛はそうではない。包み込む愛、そしてこれが最も具体的な分かりやすい形っていうのはどこで現れるのかなとちょっと考えてみたときに、私は思ったのは、最も分かりやすいのは、母親が幼い我が子を胸に抱く姿、子を胸に包み込む愛、そのイメージが最も近いのではないかなということを思いました。それはまさしくイエス様が私たちに示してくださった愛であります。あるいは言葉でこれを表現するなら、単語で表現するのであるならば、慈しみですとか憐れみ、このような日本語が包み込む愛を一番うまく言い表していると言えます。イエス様はまさしく人々を、そして私たちを憐れんでくださったお方だったのです。主よ憐れみたまえ、キリストよ憐れみたまえ、主よ憐れみたまえ、キリエの祈りを礼拝の中で繰り返す私たち、この祈りの言葉によって私たちが求めているのは、まさしく神様の包み込む、私たちを包み込んでくださる愛なのであります。お祈りしましょう。憐れみ深い父なる神様、あなたのお姿は愛そのものであります。そしてそのあなたの御旨、お姿を私たちは肉を取ったイエス様によって教えられました。その愛が私たちにも向けられていて、私たちを憐れんでくださり、私たちを慈しんでくださり、包み込んでくださることを今覚え感謝いたします。どうぞ今週1週間もあなたご自身のこの力で私たちを守り祝福してください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。